ここ数週間にわたって黙示録で書かれている終末というもの、観難期というものについて、神の霊はポテマスの島に監禁をされているヨハネを使って、つまり幻を見せて書かせている目的は何なのか、何を私たちイエス・キリストを救いの人受け入れ神の家族に生まれ変わりをしており、イエス・キリストの空中再臨に伴って提供されるべき私たちが学ばなければいけないのかという点について黙示録を調べております。その目的としているものは、イエス・キリストの空中再臨に伴って提供されるべき私たちが安易に考えて、どうせ提供されるんだからと考えて、神様が示している道を、神様が要求している条件を満たす努力をしていない生活を送っているのならば、どのような結果を引き起こすことになるのかということを教えるために黙示録を書かせているという観点から学びをしていかないといけないものであるということが分かるわけです。だから黙示録の2章と3章で7つの教会というものを具体例として、どのような点に気をつけた生活をしていないと検挙されないままで観難期を通ることになるのか、場合によっては炎上期間サタンと一緒に燃える火の池で過ごすことになるのかという警告を与えているという解釈のもとに学びをしていかないといけないものとなるわけなんです。先週までにこの黙示録の2章から始まる7つの教会について、右手に7つの星を持つ方、7つの金の食材の中を歩く方が言われるという言葉で表されて、これエペソにある教会に当てて教えている中国です。それから始まって、それに続いて初めであり終わりである方、死んでまた生きた方が言われるという言葉でもってイエス・キリストのことを最初に言っている言い表し方で、スミルナにある教会に当てて与えている中国といったように、7つの地域の教会一つ一つに向かってイエス・キリストの違う面を表している言い表し方でもって忠告を与えているということの学びをしてきたわけです。そして先週の学びの時間には、黙示録の3章の14節から始まる7つ目の教会、ラオデキアにある教会に当てて書かれているものを調べている途中でもって時間切れとなってしまったわけです。ですから今日は先週取り残したところから学びに入っていきます。まず問題の箇所を読むところから入っていきましょう。黙示録3章の14節から終わりまで読んでいきます。黙示録の3章の14節から3章の終わりまで読んでいきます。こう書いてあります。また、ラオデキアにある教会の御使いに書き送れ、アーメンである方、忠実で真実な証人、神に作られたものの根源である方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない。私はむしろあなたが冷たいか熱いかであってほしい。このようにあなたは生ぬるく熱くも冷たくないので、私の口からあなたを吐き出す。あなたは自分が富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もないと言って、実は自分が惨めで哀れで貧しくて盲目で裸のものであることを知らない。私はあなたに忠告する。豊かなものとなるために火で洗練された金を私から買いなさい。またあなたの裸の恥を表さないために着る白い服、これを買いなさい。また目が見えるようになるため目に見える目薬を買いなさい。私は愛する者を叱ったり懲らしめたりする。だから熱心になってくれないためなさい。見よ、私はその外に立って届く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼のところに食事をし、彼も私と共に食事をする。勝利を得る者は私と共に私の座につかせろ。それは私が勝利を得て私の父と共に父の御座についたのと同じである。聞く、いや耳のある者は御座の場所を教会に言われることを聞きなさいと教えている。分析していきましょう。イエス・キリストはラオデキにある教会に向かって、冷たくも熱くもない、だから私イエス・キリストは私の口からあなたを吐き出すという宣言をしているわけです。そして豊かなものとなるためにと言って18節、3つのものを私イエス・キリストから買いなさいと言っているわけです。一つは洗練された金を、つまり不純物が取り除かれた金を買えている。 一つは白い衣を変えている。これは救われて敬虚され、神の前に立つことが許されたものが着せられる義の衣のことです。それともう一つは見えるようになるために、つまり神様の教えの真理を見ることができるようになるために目薬を買いなさいという指示を与えています。買いなさいという言葉は原本でアゴラゾーという言葉で、何かを手に入れたいときに、誰かの勝負となっているものをあなたが手に入れたいときに、つまりあなたがそのものの勝負者となりたいときに、あなたが要求されている代価を支払ってそのものの所有権を得るという行為を、この一連の動きを買うという言葉で表しているわけです。つまりイエス・キリストが持っている精錬された金を、火を通して不純物を取り除いた金を、ラオデキアの人たちが要求されるだけの代価を支払いをして自分たちの所有とするということを、イエス・キリストは私から買いなさいという言葉で言っているわけです。火を通して精錬された金はどれほどの値段でお支払えばイエス・キリストから買うことができるのかということは、これ聖書に書いてないからわからないんですけども、その代価はラオデキアの教会の人たちの行動で支払いをするように要求されたものと思うわけです。これはですね、あなたの行いは冷たくもなく熱くもないというイエス・キリストの言葉から推測することができるからです。ところがここで問題となるのは、その次に買いなさいと言われているものについてなんですよ。あなたの裸の恥を表さないために、つまり覆うために、白い衣をイエス・キリストから買いなさいと言っているんです。もうすでにお分かりのことと思うんですけども、白い衣というのは十字架でイエス様が鳴らした血で現れ、神の御と見なされている人が神様によって着せられる衣のことを言うわけです。ですから観覧期の最中に14万4000のユダヤ人たちの伝道活動によって救われたものとなるというなっているという評価をされた人たちが、白い衣を着て神の座とイエス・キリストの前に立っていたとヨハネが黙示録7章で見た人たちの姿というものは、神様がこの人たちは神の家となっているという評価をしている人たちであって、神様がこの人たちに白い衣を着せているんですよ。この連中が自分勝手に白い衣を作って自分勝手に着ているんではないんです。ところがイエス・キリストがヨハネを通してラオデキアの教会に宛てたアドバイスでは、自分たちの裸を隠すために白い衣をイエス・キリストから買いなさい、要求されている代価を支払いをして手に入れるようにしなさいと言ってるんですよ。どれのことをすれば、どれの支払いをすればイエス・キリストから神の義の衣を買うことができるのか、支払いをしてラオデキアの教会の人たちの所有とすることができるのか、ここで質問となるのは、私たちが答えを見つけないといけないものは、神の義と評価をされているということは買うことができるものなのかということなんです。あるいはあなたの方で私の方で何かをすることでもって裸の恥を表さないように、これ明るみに出さないようにというんです。神の義というものを手に入れることができるものなのか、どういう意味で買いなさい、ギリシャ語アゴラゾーをしなさいと言っているのか、注意してくださいよ。聖書では神の言葉教えでは、あなたは私がどのようにすれば聖書で教えている神の義という評価を神様にしてもらうことができるものとなるのか教えているんですよ。聖書ではコリント第2の5章21節でこう教えているんです。これ以上に神の義なんて違いないんですよ。コリント第2の手紙5章の21節で教えています。こういう教えです。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。つまりですね、イエス・キリストの救いの人を受け入れることでもって、そ神の家族に生まれ変わりをすることでもって、イエス・キリストが既に開いてくれている道で神の義とされるものなんですよ。 表現は悪くないけれども、ロマ書の10章9節10節に基づいて救われたこととなった時点で、神様の方ではその人は自動的に神の義となっているという評価をするんです。だからですね、聖書ではこれはたくさん引用できるんだけども、ロマ書、ローマ人への手紙、ガラテヤ人への手紙なんかを見ると、義とされたとかですね、義と認められたとかいう言葉が使われているんです。それだけじゃない、行いによって義と認められる者は一人もいないとガラテヤ書2章の16節を教えているくらいなんですよ。だからですね、言い方を変えると、私たちが広い衣を着るために、そして神の義と認められるためには、イエス・キリストから買う必要がないということになるわけです。ロマ書の10章の9節10節で教えている通りの状況を満たして救われたものとなるということをすればいいわけなんですよ。黙示録の3章の18節を読むときに注意をしなければいけないことは、イエス・キリストがヨハネを使ってラオデキアの教会に当ててこの忠告を与えたときには、ラオデキアの教会にいる人たちはすでにイエス・キリストの救いの人を受け入れている人たちなわけなんです。神の家族の一員となっている人たちのはずなんですよ。もしもラオデキアの教会にいる人たちが救われた者となっていないとしたらば、イエス・キリストの救いの人を受け入れている神の家族に生まれ変わりをしていない人たちだとしたらば、この黙示録3章の14節から始まるイエス・キリストの忠告というものは無駄なものになってしまうことになります。なぜかといえば、聖書、神の言葉というものは神の家族に生まれ変わりをしている人たちに当てて書かれたものであって、教えに、戒めに、強制に、特に間違った考えを正すために、そして神の家族のものとしてさらなる成長を遂げるために役に立つように書かれているものだからなんです。となると、この黙示録3章18節のことで、買いなさい、アゴラゾというギリシャ語は何を意味している言葉なのか。イエス・キリストにあってすでに神の義という評価をされているはずのラオデキアの教会にいる人たちに向かって、白い衣をイエス・キリストから買いなさいと言っているんです。で、自分の裸であることを表さないように自分の裸を覆いなさいと言っているんです。こうなってくると、ここで質問となってくるものは、私の方でしっかりと理解をしていないといけないものは、買いなさいと言われている言葉、ギリシャ語でアゴラゾという言葉なんですけども、この言葉を自力に引用されているように、それ相応の代価を払って自分の所有物とするという意味を持つ言葉として解釈してよいのかということが質問にまでなってくることになります。もし代価を払って所有権を取り譲り受けるという意味で解釈することが正しいのだとすれば、どんな形で代価を払うということにもって白い衣を手に入れることができるのか。もう一つこんな質問ができます。白い衣というものを神様から与えられている神の義を象徴するものという意味で解釈をして正しいのかというのまでが疑問となってくるわけです。こういう質問に対して聖書で裏付けすることができるものを根拠として答えを出さないと、黙示録3章18節でイエス・キリストがラオデキアの教会の人たちに教えようとしていたものを、現在の私たちにも伝えよう、学ばせようとしているものを正しく解釈をすることができないという可能性を持ったものまでになってしまうのです。買いなさいという言葉は3つのものに対して言っている言葉なんですよ。火を通して婦人部長を払った金を、つまり純金を、その次、恥の裸の恥をさらさないようにするために白い衣を、そして目がはっきりと見えるように、そして真理を見ることができるように目薬を、私イエス・キリストから買いなさいと言っています。この点については後ほど戻ってくることにしてですね、まずその先に進みましょう。どうしてかというと、ここでの教えは、今までのこの教えは3章14節から始まる一連の 教えの中の一部だからなんです。14節からラオデキアの教会に当ててイエス・キリストが与えている教えの中でもって18節の教えがあり、19節で熱心になって悔い改めなさいという教えとなり、さらに20節、21節と教えがついているからなんです。ですから18節での言葉の使い方、精錬された金という意味の表現の意味、白い衣というのは何を意味しているのかということ、目薬という言葉で表されているものの意味、それで帰りなさいという言葉で表されているものはどういう行動をすることを言っているのかという意味は、というようなものはですね、14節から始まっているイエス・キリストの教え全体から見て、その一つ一つの表現の意味を解釈をしていないといけないというものになるんです。だからここでまずですね、この19節の教えを進んでみましょう。3章19節、こう言っています。私は愛する者を叱ったり懲らしめたりする、だから熱心になって悔い改めなさい。注意してくださいよ。日本語に訳されている言葉から受ける印象というものは、つまり愛する者を叱ったり懲らしめたりするという言葉から受ける印象というものは、何か間違いをしたときに怒鳴りつける、体罰を与えるというような印象を受けてしまうんです。で、神様は病気を持ってくるの、災難を持ってくるのという解釈に持ってしまう。だからここでですね、原本のギリシャ語ではどういう意味を持つ言葉が使われているのかということを調べてみないと、イエス・キリストがヨハネに告げたと言われている3章19節の言葉の意味を正しく理解することはできないということになるわけです。まず愛する者という言葉ですね、原本のギリシャ語ではフィレオという言葉が使われています。アガパではないんです。フィレオというギリシャ語での意味は、可愛がる、優しく取り扱うという意味を持つ愛を表す言葉なんですよ。それにつき叱るというのはですね、エレンコというギリシャ語です。懲らしめるというのはですね、ギリシャ語でパイディオという言葉が使われているんです。だからですね、この19節をギリシャ語を交えて読んでみると次のようになるんですよ。なんでだけど14節の頭から言ってみましょう。そしてそれすぐに19節でいきます。私アーメンである方、中立で真実な証人、神に作られた根源である方は、ラオデキアの教会に人たちを愛するがゆえにエレンコする、パイディオすると言っていることになります。エレンコというギリシャ語は全部で17箇所に使われているんですけれども、その中では新科学聖書の日本語に訳されていない箇所が2箇所あるんです。だからですね、新科学聖書に訳されている言葉からエレンコというギリシャ語がどういう意味に使われているのか、どんな意味に言葉が日本語に訳されているのか、いくつかリストにしています。まずですね、マタイの18章の15節を見てみましょう。ここにこのエレンコというギリシャ語が使われているんです。マタイの福音書18章の15節で使われている。で、こういうふうな日本語に訳されているんですよ。マタイの18章15節と言います。またもしあなたの兄弟が罪を犯したなら、行って二人だけのところで責めなさい。もし聞き入れたら、あなたは兄弟を得たのです。責めなさいという日本語に訳されている。で、問題はですね、何を目的としてエレンコしなさいと教えているのかということになるわけでしょ。責めなさいと言ったその後で何という日本語が書いてあるか、これ言語でも書いてあるんです。もし聞き入れたらという言葉が続いているんですよ。ということは、聞き入れるということをさせるためにエレンコをするわけだから、意味としているものは、エレンコという言葉の意味としているものは、間違いを説明する、納得させるという意味を持った言葉でなければいけないものになるはずなんですよ。でしょ。それでいきましょう。コリント第1の手紙の14章で使われているところでは、コリント第1の手紙14章の24節と25節とではってことです。こういうふうな日本語に訳されております。 コリント第1の手紙14章の24節であります。しかしもし皆が予言をするなら、貧乏でない者や初心の者が入ってきたとき、その人は皆の者によって罪を示されます。皆に裁かれ、心の秘密が表にされます。そうして神が確かにあなたの中におられると言って、ひれ伏して神を拝むでしょう。罪を示される、これ着地見てみましょう。良心を責められる、責められますという入門に来ている。さあ、罪を示す、良心を責めるというのは何を意味している言葉か。そのためには、間違いをした人の良心を責めるというためには、どのように力つけていくんじゃなくて、どのような間違いをしたのか説明をする、その人の良心を目覚めるようにするということを示していくことになるわけでしょ。もう一つ言いましょう。テトスの一章の9節でこの言葉が使われている。また他にもいろんなふうに使われているんですけども、これぐらいでいいだろうと思う。テトスの一章の9節ではこう言ってます。テトスの一章の9節ではこう教えている。教えにかなった信頼すべき御言葉をしっかりと守っていなければなりません。それは健全な教えを持って励ましたり、反対する人たちを正したりすることができるためです。正すという入門に訳されているんですよ。エレンコという議事は反対する人を正す、つまり正しい考えを持つように、真理が分かって反対するのをやめさせるようにする。そのためにどうしたらいいのか。正しいものを説明するということになるわけでしょ。それが必要になるわけで、まあ、こういう点から見るとですね、エレンコというギリシャ語が意味するものは、愛するがゆえに間違いを正す、そういうやり方、正し方はどこで間違いしたのかを教え、二度と繰り返すことがないように悟すということになるわけです。ついでにですね、ちょっと横道になるけどね、これだけのこと言ってみましょう。聖書の中には日本語で叱るという言葉に使われている箇所がいくつもあるんですけれども、その大多数は黙示録の3章20節で使われているエレンコではないんですよ。だからですよ、横道になるけれども、エレンコではないギリシャ語で日本語では叱ると訳されているものを代表的なものをいくつかリストにしてみましょう。例えばですよ、まあ、いくつかだけ出せばいいと思うんだけど、まずマタイの8章を見ていただきましょう。マタイの8章の23節から読んでみましょう。こういう言葉が使われているんです。マタイの8章の23節から読むと、こういう言葉が使われている。イエスが船にお乗りになると弟子たちも従った。するとには湖に大暴風が起こって、船は大波をかぶった。ところがイエスが眠っておられた。弟子たちはイエスの身元に来て、イエスは起こして言った。主を助けてください。私は溺れそうです。イエスは言われた。なんで怖がるのか、信仰の薄いものになった。それから起き上がって、風と湖をしっかりつけると、大泣きになった。人々は驚いてこう言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なんだろう。このしっかりつけるというギリシャ語はどういう言葉なのか、後ほど戻ってきます。同じマタイの17章の、マタイの17章の14節から見てみましょう。これちょっと訳の上でもってですね、一つ原本の言葉に抜けてるところがあるから、それ補わないといけないんですけども、マタイの17章の14節からの言い方を読んでいます。彼らが群衆のところに来た時、一人の人がイエスのそば近くに来て、見舞いにひざまずいて言った。主よ、私の息子を憐んでください。転換で大変苦しんでおります。何度も何度も火の中に落ちたり、水の中に落ちたりいたします。そこでこの子をお弟子たちのところに連れてきたのですが、治すことはできませんでした。いえと答えて言われた。ああ不信仰な学んだ今の世だ。いつまであなた方と一緒にいなければならないんでしょう。いつまであなた方に我慢していなければいけないんでしょう。その子を私のところに連れてきなさい。それでイエスがその子を叱りになると、こうなんです、間違いない、その子の霊を叱りつけると、悪霊は彼から出ていき、その子はその時から治った。しっかりつけるという言葉に訳されているものが今問題になるわけです。もう一ついきましょう。マルコの8章を見ていただきましょう。マルコの福音書8章の 27節から読んでみましょう。これ私が適当にですね、これだけで説明できるだろうと思うものを選んだわけなんですけども、まずこの8章の27節から読みます。33節に問題があるんです。それからイエスは弟子たちとフィリポス貝殻の裏村へ出かけられた。その途中イエスは弟子たちに尋ねて言われた。人々は私を誰だと言っていますか。彼らは答えて言った。バプテスマのヨハネだと言っています。やはりエリアだという人も、また預言者の一人だという人もいます。するとイエスは彼らに尋ねられた。ではあなた方は私を誰だと言いますか。ペテロは答えてイエスに言った。あなたはキリストです。するとイエスは自分のことを誰にも言わないようにと彼らを戒められた。それから人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、立法学者たちに捨てられ、殺され、3日の後によみがえらなければならないと弟子たちに教え始められた。しかもはっきりとこの言葉を示された。するとペテロはイエスを脇にお連れしていさめ始めた。しかしイエスは振り向いて弟子たちを見ながらペテロに誓って言われた。下がれサタン、あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。それからイエスは群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私についてこない、来たいと思うなら自分を捨て自分の十字架を負い私についてきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音のために命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を得ても命を損じたら何の得がありましょう。自分の命を買い戻すために人は一体何を差し出すことができるでしょう。これは勧誘の勧誘と罪の時代にあって、私は私の言葉を示そう信じ恥じるようなものでは、人の子の父の栄光を帯びて聖なる御使いと共に来るときにはそのような人のことを恥じます。これもペテロを叱って言われたというのがある。これ3つのこと具体だけ出したんだけど、叱ってて日本語訳されてるけど、原文のギリシャがどういうギリシャのか、エプティメオマオという言葉です。エピティマオというギリシャ語です。このエピティマオというギリシャ語は誰に向けて使われているのかということを調べることができたら使っている目的を分かります。悪霊に向かって言っている言葉です。神の嵐に向かって使っています。弟子に向かっても使っている。だけどその弟子というのはイエス様の気持ち計画を理解していないためにその行為を表している言葉がこのエピティマオという言葉です。これ叱ってという言葉に訳されている。エレンコというギリシャ語は、これ黙示録最初に20節で使っている言葉は、間違いを悟す、説得する、説明するという意味を持つ言葉なんですよ。だから、この黙示録の最初20節に使っている叱るという日本語は、エレンコであって、エピティマオという意味が違うんだということを覚えていきましょう。これはですね、ギリシャ語のコンコルダンスを持っていない限り、日本語に訳されている聖書だけを読んでいるのではこの区別をつけることは難しいと思うんですけれども、だからこれはですね、御言葉を解き明かしをする人がこの区別をしっかりと説明しなければいけないものなんです。だけどこの原本での違いを認識をして区別をつけて書かれているものを解釈をしていないと、神様主イエスキリストっていうものを誤解をしてしまう危険性まで出てくることになるんです。この点でもってですね、この黙示録の3章20節では叱るという日本語に訳されているとは言っても原本のギリシャ語が違って意味するものも違いがあるんだということを皆さん認識しておいてほしいんです。その時に懲らしめるという言葉ですね、パイディオという言葉だと言いました。全部で13箇所に使われているんです。だけどどういう日本語に訳されているのか、いくつか代表的なものをですねリストにしています。そうするとパイディオというギリシャ語がどういう意味を持つ言葉なのかというのが分かると思うんですよ。まずこんなところからいきましょう。使徒の働きの書7章の22節で、使徒の働きの書7章の22節でこのパイディオという言葉が使われているんですけれども、どんな日本語に訳されているか、使徒の働きの書7章22節ここだけ言いますよ。使徒の働きの書7章22節、 モーセはエジプト人のあらゆる学問を教え込まれ、言葉にもまだにも力がありました。パイディオという言葉ですね、教え込まれというふうに訳されている。使徒の働きです。22章の3節でいきましょう。22章の3節でいくとですね、これはポールが自分の経歴を話しているんですけども、私はキリキアのタルソに生まれたユダヤ人ですが、その町で育てられガマリアのもとで私たちの先祖の立法について厳格な教育を受け、今日の皆さんと同じように神に対して熱心なものでした。パイディオという記事は教育を受けるというふうに訳されているんです。テモテ第1の手紙の1章20節では、テモテ第1の手紙1章20節ではこう言っている。その中にはヒメナオとアレキザンドルがいます。私は彼らを外に引き渡しました。それは神を汚してはならないことを彼に学ばせるためです。学ばせるということです。もう一つ、テモテ第2の2章のテモテ第2の2章の25節いきましょう。テモテ第2の2章の25節でこう言っている。反抗する人たちを柔和な心で訓戒しなさい。もしかすると神は彼らに悔い改めの心を与えて真理を悟らせてくださるでしょうという。パイディオという言葉ですね、訓戒するという日本語に訳されています。もう一度これを繰り返しますよ。黙示録3章20節です。日本語で懲らしめると訳されているものは原本でパイディオという言葉であって、その言葉はですね、実はですね、パイス、小さい子供、まだ成長していない子供という意味を持つ言葉から出た言葉なんです。だからですね、パイディオという言葉が意味するものはパイス、小さい子供を教育をする、しつけるということをするときを表しているものなんです。痛みを与えるとか叩くとかいう意味を持つ言葉じゃないんですよ。だから19節、熱心になって悔い改めなさいという教えに結びつくんですよ。黙示録の3章20節に行きましょう。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をすると言っている。ここでですよ、このイエス・キリストの言葉に注意していきましょう。どういう点で注意するのか。イエス・キリストの私たちに対する心、態度というものが如実に表されているんです。何言ってるか。戸の外に立って叩く、あなたのうちの戸の外に立って戸を開けてくれとノックする。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私イエス・キリストは彼のところに、つまり彼の家に入ってと言ってる。ここなんですよ。イエス・キリストの方でもって強引にその家に入って戸を開けて入ってくるなんてことはしないんですよ。これがイエス・キリストのというだけではない、父なる神も聖霊なる神も同じなんだけども、私に対する態度なんです。私の許可なしでは勝手なことはしない方なんですよ。これで現代の私たちはしっかりと認識をしていないといけないものとなるんです。例えばですね、神様全能です。神様には不可能なことはありません。けれどもその神様は、たとえあなたが神の家族に生まれ変わろうとしているとは言っても、それでありながらも神様がしてはいけないと指示しているものをあなたがしたいという気持ちをもっとしたほうが、言い換えたらですね、あなたが神様に罪を犯すことをしようという気持ちをもっとしたらば、神様の方ではそれは神様の道から外れているということは知らせるんだけれども、あなたを強制的にそれをさせないように力を出してあなたを拘束する、縛るということはしないんです。あなたが私は地獄に行ったって構わないというふうに選べば、 神様いろんな道でそれは間違っているということを知らせてくれます。けれどもあなたは強制的に天国に連れて行くようにするということはしないんですよ。涙ながらにあなたが地獄に落ちていくのを見ております。つまりあなたの自由意志を尊重する方であるということをここを表しています。だから戸の外に立って立たず誰に私の声を聞いて戸を開けてくれるなと言ってるんですよ。その先行きましょう。私は彼のところに入ってつまり彼から免れているからそのうちに入って彼と共に食事をする。これはちょっと説明が必要かもしれません。聖書に書かれているこんな出来事を思い出していきましょう。読んでみたいと思います。創世記のまず18章をですね読んでいただきましょう。こういうことを思い出してほしいんです。創世記の18章では一節から始まるところでこんな出来事が書かれている。主はマルブのカシの木のそばでアブラハムに現れた。彼は火の厚いところ天幕の入り口に座っていた。彼が目を上げてみると三人の人が彼に向かって立っていた。彼は見るなり彼らを迎えるために天幕の入り口から走っていき地に伏して礼をした。そして言った。ご主人お切り召すならどうかあなたのしもべのところにストールしもべのところをストールなさないでください。少しばかりの水を持ってこさせますからあなた方の足を洗いこの木の下でお休みください。私は少し食べ物を持ってまいります。それで元気を取り戻してください。それから旅を続けられますように。せっかくあなた方がしもべるところをお通りになるのですから。彼らは答えた。あなたは言った通りにしてください。そこでアブラハムは天幕のさらのところに急いで戻っていった。早く三世の上等の小麦粉をこえてパン菓子を作っておくれ。それでアブラハムは牛のところに走っていき柔らかくて美味しそうな子牛を取り若い者に渡した。若い者は手早くそれを料理した。それからアブラハムは牛乳とそれに調理した子牛を持ってきて彼らの前に備えた。彼らはその人で彼らに給仕をした。こうして彼らは食べた。この時にですねアブラハムのところに現れた3人というのはですね実はですね主と呼ばれているキリストと2人の天使たちなんですけれども、アブラハムはこの連中に向かってですねもう一度見せつけて繰り返します。彼が目を上げてみると3人の人が彼に向かって立っていた。彼は見るなり彼らを迎えるために天幕の入り口から走っていって地に触れして礼をした。それで言った。ご主人お気に召すならどうかあなたがしもべるところを素通りなさらないでください。少しばかりの水を持ってこさせますからあなた方の足を洗いこの木の下でお休みください。私は少し食べ物を持ってまいります。元気を取り戻してください。それから旅を続けられますようにと言っています。つまり歓迎の気持ちを表して家でできる限りの食事のもてなしをするというのが最高のものとされていたんですよ。このアブラハムだけじゃないんです。その時の19章ではアブラハムの女ロトもアブラハムと同じようなことをしているんですよ。それ旅人だから2人の天使たちなんだけどももてなしているんです。読んでみましょうか。創世記の19章1節を読みましょう。この二人の見つかる夕暮れにソドムに着いた。ロトはソドムの門のところに座っていた。ロトは彼らを見るなり立ち上がって彼らを迎え顔を血につけて伏し拝んだ。ついて言った。さあご主人どうかあなた方がしもべの家に立ち寄り足を洗ってお泊まりください。それで朝早く旅を続けてください。すると彼らは言った。いや私たちは広場に泊まろう。しかし彼は式で進めたので彼らは彼のところに向かい彼の家の中に入った。ロトは彼のためにごちそうを作りパンダの入れパンを焼いた。で彼らは食事をしたというのは現在ではこれはですねヨーロッパやアメリカあたりでよくやることなんですけれども、例えばですよ会社の同僚や上司を自分の家に招いて家族ぐるみで食事をしてもてなしをするというのがどっかの有名なレストランに招いてもてなしをするよりも歓迎している気持ちを表しているものという解釈をされるんですよ。その家の奥さんの手料理でもってもてなしをするというのが最高のもてなしと考えられるんです。招待された人の方では大変な光栄と思うものなんです。お互いが知り合いになった 友達としての付き合いすることができる身分となったということを表しているという解釈をするんです。イエス・キリストはですね、こういうことを言ってるんですよ。彼は、私は彼と共に食事をする。彼は私と共に食事をする。どういう意味なの？これをって友達と同じ取り扱いをするということが初めて成立するんですよ。21節に、こういう動きを通して見る人、勝利を得るものを私のために私の座につかせる。それは私が勝利を得て私の父とともに父の御座についたと同じである。私とともに私の座につかせる。ちょうどこれイエス様自身が十字架を通して勝利を得て父の右の座に座っていると同じだという。勝利を得た人に対して私と一緒に私の座にイエス・キリストを同格に座らせる、これを扱ってもらえるようにすると言っています。だからこれ食事も共にする、どうしてこうしてると同じです。友達扱いだったらこれで初めてすることなわけです。ここでですね、先ほど取り残しておいた質問に戻りましょう。18節の買いなさいという言葉は何を意味しているのかということです。火で精錬された、つまり不純物をぼかした金を買いなさいと言って、裸を覆い恥を見ないように白い衣を買いなさいと言って、目が見えるように真理で目覚めるように目薬を買って目に塗りなさいというように買いなさい、あごわぞ代価を払って所有権をあなたのものとしなさいという教えです。何を見せているのかということはすることが要求されているのかという点に戻ってみましょう。この時にですね、先ほどラオデキアにある教会に与えている教えというものは14節から始まっているんだから、14節から始まっているイエス・キリストの教え全体から見て、それを一つ一つの表現の意味を解釈しなきゃいけないと言いました。だから今一度ここでもって14節から始まるラオデキアにある教会に与えている教えを読み直しをしてみたいと思います。それから入ってみましょう。目標3章の14節にしますよ。またラオデキアにある教会の見つかりに書き遅れ、アーメンである方、忠実で真実な証人、神に作られたものの根源である方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない。私はむしろあなたが冷たいか熱いかであってほしい。このようにあなたは生ぬるく熱くも冷たくもないので、私の口からあなたを吐き出す。あなたは自分は飛んでいる、豊かになった、楽しいものは何もないと言って、実は自分が見ている哀れで貧しくて盲目で裸のものであることを知らない。私はあなたに忠告する。豊かなものとなるために火で精錬された金を私から買いなさい。またあなたは裸の恥を表さないために金、白い衣を買いなさい。また目が見えるようになるために目に見える目薬を買いなさい。15節と16節、何を意味しているか。ラオデキアの教会の人たちというものは、行いにおいて熱くも 冷たくも熱くもない。だからその舐めるさをなぜと教えていることなんですよ。つまり行動の上において生ぬるい、冷たくも熱くもない。だからイエス・キリストから聖霊をされた金を買え、白い衣を買え、目薬を買った目を見えるようにしよう。つまりこの3つともが行動で表さないといけないというものを示しているんですよ。その行動が冷たいものではない。けれどもその行動は熱いもの、真剣な行動しようというものでもない、生ぬるいものなんだと言ってるんです。だから私から帰りなさいという言葉の意味は、イエス・キリストの方で与えてあげると言ってるんじゃないんですよ。あなたが、つまりラオデキアの教会の人たちが自分の意思で買うということをしなさい、自分の意思で熱いものとなるように真剣になって行動しようというものとなるようにしていこうという決意をして実践することが必要だということを言っているわけです。そのために誰かを払いなさい、努力をしなさいと言っているんです。そして22節に続くんですよ。
注意していきましょう。この22節の言葉というのはですね、7つの教会のどれにも与えている言葉、中国語なんですけれども、ここでもですね、イエス・キリストの本来の性格を表している言葉ですということは、決して強制しないんですよ。聞く耳のある人は、つまりここまでに与えた忠告に従おうとして受け入れる人は聞きなさい、だって聞いた通りを実践しなさいという教えになっている。聞く耳のないものは聞かなくてもいいって言ってるわけなんですよ。聞いたら実践しろ。そしてですね、実践する努力をして手に入れることができるものには精錬された金がある、つまり混じり気のない神の言葉に従った時に得ることができる神様からの祝福というものを手に入れることができる、神の義としての行動に出ることでもって聖子と知る神の義をあなたに真のものにすることができて、裸でいるという恥を覆うことができるものになる、真理をしっかりと見極めることができる目を持つようになるから、そのための目薬を、つまり 御言葉を学ぶ努力を変えなさい、実践しなさいと教えているんです。さあ、ここでですね、イエス・キリストがヨハネを通して7つの教会に当てて、それぞれの教会に与えている忠告、警告をまとめてみましょう。7つの教会に当てて与えている忠告、警告というものには2つのパターンがあるんです。一つは、例えばですね、2章の1節から始まるエペソのにある教会に当てて与えている教え、忠告で分かるように出発点で褒めておりますよ。2章1節から読んでみますよ。出発点で褒めております。まず1節からいきましょう。エペソにある教会の御使いに書き送れ、2章1節です。右手に7つの星を持つ方、7つの金の食材の間を歩く方が言われる。私はあなたの行いとあなたの労苦と忍耐と知っている。またあなたは悪い者たちを我慢することができず人と自称している。だから実はそういう弱い者たちを試してそれを偽りの無理なことを知っている。あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍んでつかれたことがなかったと褒めてるんですよ。そしてその後、しかしあなたにはと言ってですね、その町の教会の人たちが注意するべき点を、倒さなければいけない点を指摘しているんです。要するに、しかしあなたの非難するべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなければ、そうでなく悔い改めをしないならば、私はあなたのところに行って、あなたの食材をあなたの置かれたところから手を外してしまう。これが一つのパターンです。このパターンはですね、もちろんこのエペソにある教会2章1節から教えてあるんだけども、2章12節から始まるペルガモに当てた教会でも同じパターンで説明しております。2章の18節から始まるテアテラにある教会に対しても与えている忠告のパターンでもあるわけです。最初の14節で始まるラオディケアにある教会に対しては熱心に悔い改めするのならばという条件付きでもってイエス・キリストの座につかせるという約束をしているんです。つまりですね、イエス・キリストが与えている条件を満たせばこういう結果を生み出すことができるという形で忠告を与えているというのが一つ目のパターンです。二つ目のパターンはどういうのかって言ってですね、それまでやっていたことを続けていなさいという教えを与えているパターンです。これを続けていれば、まず一つ目、あなたに命の冠を与えるとスメダナにある教会に与えた約束をしている。二つ目にはですね、あなたが持っているものをしっかりと保っていなさい、そうすればと言って諸国の民を支配する権威を与えると手当たりにある教会に約束をしている。私イエスはあなたの名を命の職から削ることはしないと約束をサルベスになる教会に与えています。そしてですね、4つ目、神の聖女の柱とするという約束はですね、フィラデルフィアにある教会に与えているんです こんなふうにですね、2つのパターンがある。一つは、これを改めろ言ってほしいと、もう一つは、言われてることを続けろ、そうしたらっていうパターンに分けるわけです。ここでですね、このシリーズで学べる人ものをまとめてみましょう。こういう質問にしています。あなた個人にとって、そしてこの教会に属するものとしての活動として考えてみる必要が出てくるんです。こんなことを考えなきゃいけない。質問はですね、あなたはイエス・キリストを救い主と受け入れて神の家族に生まれ変わりしているか、その確信を持っているか。これ一つですよ。その次、あなたの毎日の生活は神の言葉で死なせると指示されていることを実践している生活か。時が来たらばイエス・キリストの空中再臨に伴って確実に検挙されるという確信を持っている生活を現在送っているか、それとも黙示録の2章3章に具体例として書かれている教会の人たちの中でこの第1のパターンに属する動きを取っていないか。つまりですよ、こういう面で改善しなければ検挙されることは難しいと宣言されている連中と同じようなことをしているという可能性はないか。こういうことを反省して自分で自分を評価をしてみて、改善するべきところは改善し、神様主イエス・キリストから喜んでくれていることは続けて努力をするということでもって、あなたが第二の人生をどこでどのようにして送るのかということを決めているんですよ。神様が決めてるんじゃないです。神様もすでに、これ分かるの、いろんな具体例でもってどのような生活を送れば天での生活が保障され楽しい第二の人生を送ることができるのかということを教えています。神様はすでに神の言葉でもってどういう生活を送ればサタンと共にゲヘナで永久期間生活をしなければいけないのかということも教えております。選ぶのはあなたですよ。行動するのも、状況を満たす努力をするのもあなたです。ただ私の方でできることは、聖書を書かした神の霊が私に伝えようとしている情報を正しく示されている通りに解説をし、あなたが実践するに促すということだけしかできないんですよ。もし忠実にそれをしているかどうか、私の方がですよ、課せられている義務を果たしているかどうかでも、私は神様から主イエスキリストによって裁かれる身分となっているんです。どうぞこれまでのシリーズの学びをですね、復唱してみましょう。そしてですよ、終末というもの、観覧期というものが聖書に書かれている目的というものをあなたが掴んで、天の父に主イエス・キリストに期待をされている成長を遂げるようにしてほしいんですよ。確実に敬意される、天に行けるという身分になってほしいんです。あやかやだけでも学ばなくなるだろう、ね、中途半端な気持ちでいたら神様これだよって切った時に果たして敬意されるかどうか難しいものになります。その後でもっていろんな人が福音を聞いて検挙される時もあるが、その時でもそれまでに殺されちゃったらどうなるか、でも間に合わないということなんです。そうすると今のうちからそれだけの目標に向かって絶対に検挙されるという確信を持てるところまで動かなきゃいけないんですから、あなたと神様との間の関係ですよ。神様は最後に定める裁くんです。どうぞそういう関係からですね、そこまで成長できる動きを取ってほしい、確証を持ってほしい、毎日の生活を改めてほしいというところまで来るんです。私の責任はそれで終わる、その説明するかって終わる、私は神様じゃないから、あなたは経験されるされない判断できるかできません、私自身が経験されるかどうか真剣だって考えて努力をしていかなきゃいけない。だから皆さんもですね、同じように努力をしてほしいということになるんです。まあ、来週からですね、別の話題に入ります。これでもってですね、この週末、観覧期、そして最後の目標というのを教えていくことです。完了したことにいたしましょう。お祈りいたします。天のお父様、あなたの御言葉というものは何を私に教えようとして語っているものなのか、私は何を学び取るべきものなのか、それを学び取ったものをどういうふうな動きを取ればあなたが満足してくれるものなのか、で最終的には天国でも永遠という期間の生活ができるものなのかということをあなたが教えている。 という観点から私たちの正しく解釈をしたものを一つ一つ掴んでいって、それから現実する生活を送って、確実にあなたと一緒にイエス・キリストを主とした人たちと一緒に生活を送れるものとなるよう、どういうようなことをするべきなのか、正しい知識を持つことができるよう導いてくださいますようにお願いいたします。で、この一人一人のその知識に基づいてどういう動きを取るべきものなのか、絶対にこれでもって天国に行けるで保証されるものとなるよう、どういう動きを取ったらいいのかというところにまで私が学ばせることができるよう導いてくださっていることを感謝しております。これからも導かれてくださいますように、確実な確証を持った上でもってあなたの前に立つことができるものになるよう、これから先も導かれてくださることを心から信じて感謝いたします。ここまでの学ばせることができたことをありがとうございます。この祈りと感謝賛美と主イエスの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。